さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャスト宅の裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今月のテーマはレッスン中にあるシチュエーションということで、今日はストレッチがレッスンの一部として行われている場合、特に体に悪いストレッチが行われている場合、どうしたらいいかという質問に答えた記事です。では早速本文です。愛さんに聞いてみよう。先生がストレッチを強制します。 DLS ブログには、そして私の元には時々すごく悲しいメールが来ます。整体の先生にバレエ向きの体ないから諦めたらと言われた子。整体よ、彼に何がわかるって言うんでしょうね。そして分かっててもそれを言う職業ではなく 100% 余計なお世話だって気づかないでしょうか。日本が告訴の国だったらその人大変よ。バレエ学校でのいじめ、摂食障害、バレエをやめなきゃいけなかった怪我など、今日の質問も悲しいメールの一つです。ウォームアップをすることでレッスンで体がしっかりと動かせるということが冬季バレエ講習会で分かりました。しかしお教室ではバーレッスンの前にストレッチをします。先生のカウントで、せっかくウォームアップをしても温まった状態でレッスンを始められません。こういう場合はどうしたらいいですか？ちなみに今は1番目のアンシェルマンの振り付けを先生が映している間にガフライズをしています。まずエクササイズもそうですが、ストレッチは特に全員が全員これっていうのもありません。だよね。軸の膝が伸びないっていう記事でも説明したけれども、何かができていないということの裏には100通りの解決法があるんです。だからみんながみんな同じことをすべきかと言われたら難しいところがあります。確かに私たちの生活は似ているので、例えば椅子に座る、下を向いて勉強、スマホをいじるって分かるように、同じようなエリアが硬くなるということはあります。ただね、生徒たちが強制という意味の言葉を使う場合、彼らはそのストレッチの理由を説明されていない、そのストレッチの効果が分からない、そのストレッチが痛い、気持ち悪い、外れそうなのにやらされているという時、冬季バレエ講習会で胸椎の回旋っていうエクササイズをしたの覚えてます？あれは動きながら伸ばす動的ストレッチ。そしてその後体が動きやすくなりましたでしょ。そうやって説明し、他の動くエクササイズたちを混ぜ合わせたら、多分こういう悩みは来ないんではないかと思うんです。ただしバレエ学校に行ったら言われたらやらなきゃいけないということが存在します。海外のバレエ学校だからといってみんなが医学的に最先端のトレーニングをしているわけではありません。だからね、留学しても何それっていうことを言われることが多々あります。オーバースプリッツ、そのポジションがバレエで必要なのはレッスンの一番最後、グランアレグロの 0.3 秒ぐらいを空中に浮いてる時間。大腿四頭筋を使ったら太くなるって言いつつも、腹筋は使っても誰もウエスト太くなるって言わないよね。カエルのポーズができないからターンアウトができない。私の新書にもどうしてそれがターンアウトを測ることにはならないかがいっぱい書いてあります。炭水化物は食べるな、糖質は取るな。炭水化物はエネルギーだから体を動かすものだし、糖質は脳みそに絶対必要だし、あなたの体は成長期だし、なんとかキロまで痩せなさい。いやー、お客さんはキログラムなんて見えないでしょ。だからといって先生に食ってかかっていたら学校にいるのが辛くなりますし、いい点数にもなりません。この前クリニックに来た子はバレエ学校のピラティスの先生にエクササイズができない理由は彼女が側腕症があるからだと言われて心配になって私の元に来ました。全くもって側腕ではないし、そのエクササイズができない理由を骨格のせいにした、そしてピラティスの先生という彼女の仕事分野ではない医者が診断する側腕症というものを口に出した。一番最初にお話しした整体の先生と一緒で、私が殴りたい人たちの一人です。彼女、日本でピラティスを指導したりすることがあるみたい。行かない方がいいよ、いくらそれがディプロマですとかバレエ学校で指導してますと言ってたとしても。大人の世界には理不尽だと思うことをやらなきゃいけない時ってあるのです。でもね、知識を武器にそれに静かに戦うとか、そういう理不尽なことをしなくても結果を出すとか、将来後輩や自分の生徒にもやらせないという背中で語るぜということをいっぱいやっていけばいいのです。私はバレエ学校にエクササイズクラスを作るまで7年ほどかかりました。それまでは地道に治療のたんびに生徒にエクササイズをやらせる、そして結果を出す、そしてそれに学校側が気づき、もっと生徒を送ってくる。大多数を変えたらシステムを変えざるを得ないというか、勝手に学校の風習が変わっていきます。みんな先輩を真似してストレッチ始めるんですもの。先輩がトレーニングしていたらそれを真似するようになるんだよ。 そんなことを言っても今何をするのかって話じゃないですか。まずストレッチをしたら絶対に怪我をするでもないから落ち着いて。ただしエクササイズをした後に踊りやすくなるのは筋肉を正しくウォームアップし動きやすくさせてあげているから。神経回路の使い方も覚えアンシェルマンで筋肉に指令を出しやすくなるから。メンタル的にも今日の注意を冷静に考えより集中してレッスンに参加できるから。確かに体は冷えてしまうかもしれないけれども、それに負けないくらいウォームアップをするというのは可能です。つまり冬季バレエ講習会のようなエクササイズたちプラス心肺機能がアップして汗をかくくらいのものをやりたい。階段上がり下がりだとか、スタジオまで軽く走るだとか、軽くシャドー縄跳び、縄跳びがなくても飛んでるふりをするというやつとかで、いつもより心肺機能をアップさせておく。その後の先生とのストレッチ時間で心拍数と体温が落ちてくるのを計算に入れて、もうより上げておくってことね。しかもそれがあるって分かってたらスタジオにはギリギリに到着する。スタジオ外でウォームアップをして、スタジオで座ってストレッチだったら絶対に体が冷えちゃいますもん。そういう部分は先生に言われなくてもブログに書いていることだし、自分で無料でできちゃいますよね。体が冷えちゃうって問題があったら、ストレッチがダメじゃなくて、どうしたら温かいままでいられるかを考える必要があるでしょ。知識はあなたを止めるものではなく羽ばたかせるものです。確かにこれは危険だという動きがありますよね。そして子供を指導している人であればそういうのは知っておかなければいけない。これ絶対だから、先生方はストレッチをレッスンの前にやるんだったら、その後にしっかりと体を動かしてあげるか、動的ストレッチを導入。ストレッチはエクササイズですからね、素人が教えられるものではありません。そうは言っても、質問をくれたワイちゃんのようにプロを目指す子だったら、先生に言われたことを安全に解釈するという力もつけておきたいんです。さっき説明したように、体をもっとアップさせておいて体温が落ちるところまで計算に入れるというのもその一つ。他にできることは、ストレッチをしている時間もこまめに動く。ストレッチとストレッチの間に立ち上がったり腕立てを行う。終わったらバーを率先して運んだり、大きな筋肉グループを使う。最初のウォームアップ単純でプリエで自分が最大限に動いているかを確認し、そこで体を温めるなど、考えたらできることがいっぱいあるはずです。何度もブログで書いてるし、セミナーでもお話してるけれど、バレエの先生だからってストレッチを指導できるわけではないんです。だってストレッチってエクササイズ理論を知らなければできないし、リハビリに使われるものだから。バレエの先生って体が柔らかいからとか、綺麗な体型だからとか言ってダイエットの相談やストレッチクラスとかやっちゃいますけど、それって別に資格があるわけではないからね。結局どんな環境に行っても自分を守るものというのは知識だと私は思うの。カンパニーでもそんなスケジュール体にいいわけないっていうことがあったり、ツアー中そんな床じゃ踊れないっていうこともあるかもしれない。先生、振付家、そして衣装や舞台装置で変なのもたくさん出てくると思う。私の友達は水の中でバレエをやるという作品でヘルメットをかぶって白鳥をやったらしい。そういうこともあるかもしれません。だけどそれをこなすのがあなたの仕事だったら、それを安全にこなす知識が必要だよね。もちろん先生方には正しい知識を知っていてほしいから、 DLS では教師のためのバレエ解剖学講座というものを年に2回行っていて、できる限りこういう悲しいメールを送ってくることも減らそうと頑張ってます。でもエクササイズやストレッチをダンサー自身が学ぶことができるセミナーも行っているので、自分でも勉強を続けていこうね。お母様方、娘さんの年齢が幼ければ自分たちでこういうことはできませんから、卵の火を使ってバレエの世界をしっかりと理解し、バレエをやる上で必要なことと不必要な間違った常識を頭に入れることで自分の子供を守ってあげてください。いかがでしたか？このような先生には絶対聞けないし、お母さんにも分かってもらえないという質問がありましたら、ぜひメールで教えてください。質問メールは hello@dancerslifesupport.com。 ポッドキャスト質問という題名で送ってもらえると探しやすくなります。来週のポッドキャストはリスナーさんからの質問で、幼稚園児の足について、そちらのポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。